はようございます大雪の中本当によく、来てくださいました、駐車場も除雪しましたけどいよいよ伊作さんが除雪機デビューをしてくださいまして半分はやってくださいました。本当に後継ぎができたと思っております。さて今日はヤコブのですね、ヤコブが、砕かれるところなんですけれども、この章は主に祈りの章です。祈りについて、ヤコブの祈りについて書いてあるところです。そのところを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。この大雪の中、このように礼拝できますことを感謝いたします。また道路事情などで来れない方々の上にも神様がその場にあって、どうぞ主が豊かな祝福をお与えくださいますようにお祈りいたします。これからの御言葉を通して、私たちが特に祈りというものをどのように考えていくべきか、よくわかるように助けてください。すべてを御手にお委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。さて、ヤコブはこの32章において32章の一節を読みますと、さてヤコブが旅を続けているととあります。で、今ヤコブは神様がですね、31章の3節でヤコブにですね、あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい、私はあなたと共にいるということを言われるわけですね。生まれ故郷に帰りなさいということです。で、そこにそれまでヤコブはおじのラバン、おじさんのラバンの家にいて、おじさんのラバンにずっと仕えてたわけですね。でもそしてラバンにですね、おじさんなんですけども欺かれてたんですね。で、それからいよいよもうそこを去って自分の生まれ故郷に帰りなさいと神様に言われたわけです。それで自分の生まれ故郷に今帰っているところなんですね。そうするとですね、その31章の一節に神の使いたちが彼に現れたとあります。で、ヤコブはそれを見たときに、ここは神の陣営だと言ったんですね。神の使いたちがをヤコブは見たわけです。で、ヤコブはこの旅を、まずおじ、生まれ故郷からおじさんのラバンのところに行く途中でも神様、御使いが現れます。天に向かってのですね、はしごがあって、そこを御使いが上り下りするのを見たとですね。で、生まれ故郷からおじさんの家に行く時にもその御使いにを会います。そして帰ってくる時、生まれ故郷に帰ってくる時にもこの神の陣営を見るんですね。つまり神様が共におられるということがわかるわけです。ここで神を、御使いを見ることによって、神様が共におられるんだ、そのことが彼は確信をできていくわけですね。ですから彼は神様が私と共にいてくださるんだ、そういうことが確信を持ってたわけですね。ところがヤコブが生まれ故郷に帰っていくときに一つの大きな問題がありました。それはお兄さんのエサウのことです。で、ヤコブはお兄さんのエサウがですね、もらおうとしていた祝福、神様からの祝福をですね、奪い取ってしまうわけですね。で、もうお父さんがですね、 もう長くないっていう時に、お父さんがエサウにですね、あなたを祝福すると言ったんですよね。それで私の好きなね、美味しい料理を作ってくれ、鹿の美味しい料理を作ってくれ。それでエサウは漁に出て行って美味しい食べ物を作ろうとします。その間にヤコブがお母さんとですね一緒になって、エサウはエサウのように自分を、まあ、変装って言いますかね、エサウの服を着て、そしてまたエサウの方が毛が深かったので、そういう毛皮をつけてですね騙していきます。そしてその祝福を奪い取っていくわけですね。ですからエサウはすごい怒ってヤコブを殺そうとするわけですね。で殺されかけるので、ヤコブはおじさんの家に逃げていくわけです。で逃げていって、そして今また帰ってくるわけですね。で20年の月日が経ってます。でも20年の月日が経って、その生まれ故郷に帰ってこようとすると、自分を20年前殺そうとしていたお兄さんのエサウがいるわけですね。でこのエサウに会わないといけない。そうすると自分はもしかしたら殺されるかもしれない、そういう恐れを持って帰ってきてるわけですね。エサウは果たして自分をどのような態度で迎えるのだろうか、それが今のヤコブにとっての一番の問題でした。それでヤコブはですね、お兄さんの様子を伺おうとして使いを送ります。4節と5節を見ますと、3節からいきますと、ヤコブはセイルの地エドムの野にいる兄エサウに前もって使いを送ります。ヤコブは彼らに命じた。私の主人エサウにこう伝えなさい。あなた様のしもべヤコブがこう申しております。私はラバンのもとに起流し、今に至るまでとどまっていました。私には牛、ロバ、羊、それに男女の奴隷がおります。それで私の主人であるあなた様にお知らせしてご好意を得ようと使いを送りました。これちょっと読んでいきますとね、ヤコブはお兄さんのところに4節でこう、ヤコブは使いにねこう言いなさいと言うんです。私の主人エサウにこう伝えなさい。あなた様のしもべヤコブがこう申しております。エサウはもうご主人であって、私はしもべなんだっていうことを言ってます。でこれはエサウの気を引こうとか、エサウの怒りを少しでも収めようとしてこういう言い方したというよりも、これは彼の真実の言葉だと思います。私はあなたのしもべです、あなたは私の主人です。まあ、そういう気持ちを持っていたんだと思います。そしてですね、5節にですね、私には牛、ロバ、羊、それに男女の奴隷がおりますって言ってるんですよ。でなんでこんなこと言うんだろうかな、なんで言うんだろうかと思うときに、ヤコブはエサウから祝福を奪った人です。その前は長子の権利を奪った人です。すでにヤコブでエサウから奪っていってるんですね。でも私これだけありますから、もうあなた様から奪うものは何もありません。私はあなた様からもう何かを奪おうと、そういうことは一切考えてません。私にはこれだけのものがありますから、というふうに言ったわけですね。そしてエサウの気持ちを少しでもなだめようとしたわけです。ところがですね、6節見ますと、その使者がヤコブのもとに帰ってきたんですよ。で、使者が言うには、兄上エサウ様のもとに行ってまいりました。あの方もあなたを迎えにやって来られます。400人があの方と一緒にいますって言ったんですよ。400人があの方と一緒にいる。400人っていうのは剣を持った人たちです。戦うことができる、そういう400人です。その人たちがエサウと一緒にあなたを迎えようとしている。これを聞いた時ヤコブはどう思ったかというと、400人って一体誰なんだ、どんな人たちなんだ、もしかしたら私を殺すために私のこの全ての財産を奪うために400人を連れてきているのか、というふうな思いがあ あったんだと思うんです。だからヤコブはこれを聞いた時に非常に恐れるんですね。7節にヤコブは非常に恐れ不安になったんです。エサウが400人の部下だと思いますけれども、その人たちと一緒に私を迎えようとしている、私のものを全部奪って私の命も殺されるかもしれないという非常に不安ですよ。恐れ不安がヤコブにあったわけです。でヤコブは非常に恐れたので、彼はその後どうしたかというと、ちょっとすいません、ちょっと字が見えない。彼はその前に御使いの陣営を見るでしょ。神様が共におられるんだというのが分かったんですけども、それよりも自分が殺されるかもしれないという恐れの方がそれを上回っていくわけですね。で彼は7節見ますと、ヤコブは非常に恐れ不安になった。それで彼は一緒にいる人々や羊や牛ラクダを2つの宿営に分けた。8節にたとえエサウが1つの宿営にやってきてそれを撃ってももう1つの宿営は逃げられるだろうと考えたということです。どうすればお兄さんの手から守られるのか、特に自分の財産を守られるのか、彼は一つの策略を立てるんです。宿営を二つに分けよう、自分の持っている財産を二つに分けよう、一つをお兄さんが襲ってきてももう一つは逃げられるから二つに分けよう。これは彼の策です、策略ですね。そうするとですね、彼はでもそれだけでは不安なんですよ。不安です。それで9節からヤコブは言ったとありますけれども、これはヤコブの祈りです。神様への祈りです。彼は非常に怖くなって、自分が襲われるかもしれない、殺されるかもしれない、で一つの策略で宿営を二つに分けて一つ撃たれても一つは助かるという、そういう策略を巡らすんですけども、それだけではないんです。彼は祈ります、祈ります、神様に言います。どういうふうに祈ったかというと、9節見ますと、私の父アブラハムの神、私の父イサクの神よ、私にあなたの地、あなたの生まれた地に帰れ、私はあなたを幸せにすると言われた主よと言っています。これヤコブは祈り方っていうのがよくわかってると思います。アブラハムの神、父アブラハムの神、私の父イサクの神、アブラハムイサクの神を、神様っていうのはアブラハムとイサクの神、アブラハムとイサクも守られた神なんですよ。アブラハムとイサクももしかしたら殺されていたかもしれない、でもそれを全部守ってこられました。全てを守ってこられる主よ。そして次の言葉がね、次の言葉っていうのが神様に訴えているのは、あなたの地、あなたの生まれた地に帰れ、私はあなたを幸せにすると言われた主よ、ということはあなたが帰れと言ったんです。そこであなた、私はあなたを幸せにするとあなたが言われたんですよ、ということを言っていくわけですね。そして10節に私はあなたがこのしぼめに与えてくださったすべての恵みと誠を受けるに値しないものです。私は一本の杖しか持たないでこのヨルダン川を渡りましたが、今は二つの宿営を持つまでになりました。ここに彼のへりくだりというのがやっぱりあります。神様に祈るときに彼はそこにへりくだっている心を持っているんですね。すべての恵みと誠を受けるに値しないものと言ってます。なんか今までのヤコブと全然違うような感じするんですよ。彼は今までこう全部奪っていっていく、でもそんな人が、私はもう神様からね、恵みと誠を受けるに値しないものなんですと言ってきます。彼はそこまでへりくだることができた。でもなぜそこまで言うことができたかというと、目の前にある危険、目の前にあるエサウ、 そのことで彼は非常に恐れて神様の前にこうへり下っていくことができたんだと思います。そして私は一本の杖しか持たないでこのヨルダン川を渡りましたが、今は二つの宿営を持つまでになりました。本当に私は何にもなかったのに、あなた様が私をこれだけ豊かにしてくださいましたと言ってるんですね。そして次の節見ますと、11節に、どうか私の兄エサウの手から私を救い出してください。兄が来て私を、また子供たちと共にその母親たちまでも打ちはしないかと私は恐れています。これ、この言葉っていうのは彼の正直な気持ちです。どうぞ私をお守りくださいっていう、そんな祈りではなくて、非常に具体的に彼が何を恐れているかっていうことを祈っている祈りですね。兄エサウの手から私を救い出してください。兄が来て私を、また子供たちと共にその母親たちまでも打ちはしないかと私は恐れています。私は怖いんです。何が怖いか、兄が来て私と家族を全部殺してしまわないか、それを私は今恐れています。神様の前に私たち祈るときって、正直にその祈りの言葉をきれいにするというよりも、正直に今の自分の気持ちを祈ることができるんだと思います。それが大切なんだと思うんですね。彼はここで兄が来て子供たち、私を、子供たちと母親までも打ちはしないかと恐れています。私たちは神様が守ってくれるから私には恐れがないっていうことはないと思います。やはり神様の前に、私は今こういうことを恐れています、こういうことが怖いんです、だから助けてくださいっていう、本当に正直な祈りですよね。ヘブル書の4章13節にですね、ヘブル人への手紙の4章13節、はい、こちらですね。神の御前にあらわでない被造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのです。神様は知らないことはない。神様の目には私たちはすべて裸で、私たちが今何を考え、何を恐れ、何を悩み、何に苦しんでいるか全部神様は知っておられる。そしてそれを正直に自分の言葉で祈っていいんだっていうことですね。だから自分は今何に悩んでいるかっていうことを神様にまず正直に言って、そしてどうかそこから私をお守りください。だから具体的に、私は今兄エサウの、彼が来て私を殺そうとするんではないかということを恐れています、怖いんですということを彼は祈っていくわけですね。神様は全部知ってらっしゃいます。だから私たちは何かをこう隠すことはないんですね。全部そのままでいいわけです。そしてもう一回戻りますけれども、12節の言葉ね、はい、12節の言葉、これね、この祈りの言葉は神様に対して、神様の約束に対して言っている言葉です。あなたはかつて言われました、私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると、って言ってます。ここで彼が祈っているのは、あなたは約束してくれました、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると。でももし私がここで殺されたら、私の家族が殺されたら、この約束は成就しませんよねって言ってるんです。あなたはこれだ、私にこれだけの約束してくれたのに、ここで私が殺され、子供たちが殺されたら、あなたのこの約束してくださった、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにするという約束が成就されませんよ、なくなってしまいますよ、ですよね神様っていう。だからただ単に神様に対して 守ってくださいではなくて、あなたはこういう約束をされたではないですかってことです。だから私たち聖書を読んでいますと、神様は私たちにもあなたを祝福する、そしてまた私はあなたと共にいる、あなたを守る、ずっと約束されているわけですね。あなたはそういうふうに約束されたま、されましたよねっていうね。あなたの神様の約束を祈りの中に持ち出して、あなたはこう約束されました、だから私をお守りくださいと祈ることができるということですね。だからヤコブはただ単に策略を持って宿営を二つに分けて、エサウが一つを撃っても一つは逃げられるというその策略だけではなくて、神様の中にの祈りの中に、どうかこの私を助けてくださいという正直な祈り、そしてあなたはこう約束されたではないですかっていう神様への訴え、そのような祈りをしているわけですね。そうするとですね、祈った時にヤコブはどう変わっていったかです。11節に、11節からちょっと読んでいきますと、あ、ここですね、すいません、11節じゃなくて、あ、13節ですね、すいません、13節からですね、はい、その夜をそこで過ごしてから、ヤコブは自分が手に入れたものの中から兄エサウへの贈り物にするものを選び出した。メヤギ200匹、オヤギ20匹、メヒツジ200匹、オヒツジ20匹、シチラクダ30頭とその子、メス牛40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オロバ10頭。彼はしもべたちの手にそれぞれ一群れずつを渡し、しもべたちに言った。私の先を進め、群れと群れの間には距離を置け。また先頭の者に命じた。もし兄、私の兄エサウがあなたに会い、あなたは誰に属するものか、どこへ行くのか、あなたの前のこれらのものは誰のものかと尋ねたら、これらはあなた様のしもべヤコブのものでございます、ご主人のエサウ様に差し上げる贈り物でございます、ご覧ください、ヤコブも後ろにおりますと答える。彼は第二のものにも第三のものにも群れ群れについていくすべてのものに命じた。あなた方がエサウに出会ったらこれと同じことを告げよ。またご覧ください、あなたのしもべヤコブは私どもの後ろにおりますと言え。ヤコブは自分の先に行く贈り物で彼をなだめ、その後で彼と顔を合わせよう、もしかすると私を受け入れてくれるかもしれないと思ったのです。ここにですね、今の20節のこの20節ですね、その後で彼と顔を合わせようという言葉が出てきます。つまりここでですね、祈ることによって彼は変わっていくんです。どう変わっていくかというと、逃げよう逃げようではなくて、もうここでエサウに会おうとしてるんです。逃げるだけじゃないんですね。逃げることをしなくなったんです。逃げるんではなくて、贈り物をこう第一のもの、第二のもの、第三のものでしょ、群れをこう持っていくでしょ、そろそろエサウが会うたびに、これはあなたへの贈り物です、これもまたあなたへの贈り物です、これもあなたへの贈り物です、そして少しでもエサウの心をですねエサウが自分を受け入れてくれるように彼に贈り物をこうやっていこう。だからエサウがですね行くと、そこに第一の贈り物があるんです。これはあなた様への贈り物です。また行くと、また第二のものがいて、これはあなたへの贈り物です。で、第三のものが行くと、これはあなたへの贈り物です。というふうにこう、そして彼の心をなんとかなだめて、受け入れられるようにしよう。で、それまでは、第一の宿営が撃たれたら、第二番目の宿営は逃げられるというですね、すでに逃げよう逃げようとしてたのが、今度は、エサウに贈り物を届けて、彼の心を少しでも和らげて、その後に私とエサウと会おう、ここに彼と会うというですね、いうふうに心が変えられていくわけです。逃げる、逃げよう逃げようとする心が、会っていこうという心に変えられていくんです。で、なぜ彼がそこにそういう心が変えられていくかというと、それが祈りです。祈りなんですよ。祈りは人の心を変えていきます。 祈りは人の心を導きます。ですからそうではなくてこういうふうにするということを彼自身の考えの中に入ってくるわけですね。でも彼はそれも策略なんですね。そこまで変わっていっても、でも彼は自分の考えでなんとかエサウをなだめようとしていくですね。でその後に、21節に、こうして贈り物は彼より先に渡っていったが、彼自身はその夜宿営にとどまっていった。その夜彼は起き上がり、二人の妻と二人の女奴隷、そして11人の子供たちを連れ出し、ヤボクの渡し場を渡った。彼らを連れ出して川を渡らせ、また自分の所有するものも渡らせた。そして次からですね、ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘したってことが出てきます。全部ですね、自分の先に全部川を渡らせていくんですですね。でなんか全部先に渡らせていって自分だけ一人後に残るっていうのはなんかずるいっていうような気がしますよね。全部先に渡らせていって自分だけ一人残って自分さえ助かればというような感じではないなんですけど、そうではないんですね。彼はなぜ一人だけ後に残ったかですよね。彼はなぜ一人だけ後に残ったかって、それは祈るためです。神様と祈るためです。これは神様との祈りの格闘なんです。で24節のヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘したって言ってあります。これですね、30節に、私は神、そこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたって。神と、神様とですね、顔と顔を合わせたんだ。だからその人っていうのは神様ですよね。で、神様が彼と格闘したんです。格闘したんですね。格闘と言えば、今ちょうど大相撲やってますけども、お相撲みたいに、こう格闘していくわけですね。神様とヤコブがお相撲を取ったらどっちが強いんだろう。それは神様ですよね。ところがですよ、ところがですよ、25節見ますと、その人はヤコブに勝てない。神様がヤコブに勝てないんです。なぜ勝てないんでしょう。神様がヤコブと格闘して神様が勝てないんです。これは何を意味するんでしょう。これはさっき言いました祈りです。祈りの中で神様と格闘していくんですよね。何を格闘していくかっていうと、神様は全てのことを私に任せなさい、全てを委ねなさいって言ってるわけです。でもヤコブの方は、いや私は最初にね、宿営二つに分けようとか、後で、贈り物を先にやって、エサウの心を何とかなだめようとかですね。そういう人間的な思い、人間的な考えを彼はしようとしていくわけです。ところが神様は、そんなことしないで全部私に委ねなさい。その格闘ですよね。で、何に、神様は、ヤコブの何に勝てないかというと、ヤコブの自我。自我が強い。ヤコブはあまりにも自我が強すぎたんです。自我が強いので、神様はヤコブの自我に勝てない。砕こうとして、ヤコブを砕きたかったわけです。砕こうとしていく。でもなかなかヤコブは折れない。折れないんですね。でもこれは本当に私たちもそうなんですけども、私たちが神様に全部を委ねる、神様に全てを全部お任せしますというふうに思えるのは、神様と格闘してから、格闘しないとなかなか私たちは神様に全てを委ねきることはできないんだと思います。 ヤコブは今までずっと成功してきた人なんですよ。兄から長子の権利、祝福を奪い取っていきます。で、おじさんのところに行っても二人の、ね、妻を、そして二人のそばめをもらいますよね。そして、これ11人でありますけど、まだこの後にベニヤミンが生まれますので、全部で12人の男の子を得ます。そしてたくさん の、 あの家畜、奴隷、全てを財産を持ちます。家族はすごくいっぱいです。家畜もすごくいっぱい、財産もいっぱいなんです。そういう意味で成功した人なんですね。で、成功したには彼はそれなりのいろんなことをやってきて成功してきているわけです。それを打ち砕こうとしているんです。神様は、あなたは今までね、それだけ成功してきたから、自分の考えで、自分の頭でこう何かやろうとしているけども、そうじゃなくて私に全部委ねなさいって言った時に、それは神様との格闘になるんですよ。全部を委ねなさいという神様と、いや私の考えでこうやるんだっていうヤコブの、ここのぶつかり合いなんですよ。これ勝てないんですね。神様なかなかこれ勝てないんです。それほど私たちもそうですけども、人間っていうのは自我の強い、自分を常に中心に、自己中心、自分中心のものなんですね。それを神様は打ち砕こうとしていく、できないんですね。それでついに神様はどうしたかというと、あのヤコブの、桃の関節を外すわけですね。関節が外れるわけです。桃の関節が外れるわけですから非常に痛いわけですね。でね、やっぱりね、人は痛い思いをして初めてこう自我が砕かれてきます。神様はその人を打つために、ヤコブを打つために桃の関節を外されました。それによって神様は、ヤコブは自我が少しずつ打ち砕かれていくわけです。で、彼はここのこの時のこの祈りの中で何を願ったか、エサウから守られますようにとかね、家族が救われますようにという祈りではないんです。ここでね、祈ってるのは何を祈ったかというと、祝福をくださいと祈ってるんです。私を祝福してくださいと祈ってるんです。26節で、するとその人は言ったですね、私を晒せよ、夜が明けるから。ヤコブは言った、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければと言ってます。私を晒せよ、夜が明けるから。なんか夜が明けたら何か起こるのかなと思いますけど、まあ、それよりもあの明るい光の中で神を見るってことは、やっぱりそれだけ大きな、あのもしかしたら大きな何かがあるかもしれません。まあ、この人はそこで 去っていこうとするんですよ。去るっていうのはどうしてこの神様がヤコブのところから去ろうとしているのか。あまりにも自我の強さ、あまりにも大きな自我、そして彼がなかなか自分に全てを委ねきれない、その時に神様は去っていこうとします。でもヤコブはしがみつくんです。私を祝福してくださらなければあなたを晒せませんって言うんですね。神様、私を祝福してください、その祈りなんですよ。ヤコブはエサウよりも、兄エサウのこと、自分の命のことよりも、今一番彼が分かったのは何か、一番大切なのは何か、神様の祝福です。神様が祝福してくださることです。彼はそれを分かって、私を祝福してくださいっていうふうに言って、彼は願うんです。で、その時神様は言いますね、あなたの名は何というのか、27節。あなたの名は何というのか、彼は言った、ヤコブです。これは、ただ単に名前を聞いたっていうだけではなくて、この当時には、名前を聞くっていう、名前っていうのはその人を表すものです。名は体を表すとありますけども、特に、ユダヤの方、こちらのこの時には名前っていうのはその人を表すものです。で、ヤコブっていうのは押しのける、私は今までヤコブですと言った彼のその言った言葉の意味には、私は今まで人を押しのけてきたものでしたっていう告白が含まれます。ヤコブですっていうのはですね、 ちょっと面白い記事があったんですけども、ホセア書の12章の3節と4節ですか。ホセア書12章3節と4節にこういう言葉があります。ヤコブは母の胎で兄のかかとをつかみ、その力で神と争った。見つかりと格闘して勝ったが、泣いてこれに願った。ベテルでは神に出会い、神はそこで彼に語りかけた。ここにですね、ヤコブという人は母の胎で兄のかかとをつかみ、兄のかかとをつかんで出てくるんですね。その力で神と争う、つまりこれは自分の強さ、自分の力、それで神と争った。ここのところですね、格闘していくわけです。彼のこの自分の強い自我と神様との格闘なんですよ。で、御使いと格闘して勝ったが、泣いてこれに願った。何を泣いて願ったか、祝福してくださいですよね。こういう言葉があるんですね。非常にホセア書この箇所っていうのは面白いなと思いました。で、また戻りますけども、このヤコブですっていうのは押しのけるものですよ。で、今度はその人はヤコブをイスラエルという名前に変えます。イスラエルっていう名前に変えます。ここからイスラエル人、イスラエル人という名前が出てきます。ヤコブがそういう名前に変わったと同時に、彼の子孫もイスラエル人と呼ばれるようになります。じゃあそれまで何と呼ばれてたかというと、ヘブル人です。ヘブル人、それまではヘブル人で、ここからイスラエル人、そして後にユダヤ人というのが出てきますね。イスラエルだと言います。このイスラエルというのは、下の欄外を見ますと、28節の下に、神は戦う、神と戦うという意味だとあります。神と戦ったという意味ですね。あなたが神と、また人と戦って勝ったからだと言ってます。普通の勝ち負けではないですよね。祝福を得た、祝福を得たんですね、彼はね。で、29節で彼は祝福されていきます。で、31節にですね、31節に、太陽は彼の上に昇ったかってあります。これ意味的な、ちょっと意味が深いなと思います。太陽は彼の上に昇ったっていうのは、新しい日が始まったってことですよね。新しいヤコブの人生が始まったっていうことですね。彼はこれから神様に対して自我を捨て、全てを委ねていく新しい生き方をした。そして最後の、32節で、こういうわけでイスラエルの人々は今日まで腿の関節の上の腰の筋を食べない。ヤコブが腿の関節、腰の筋を打たれたからであるとあります。これはこの経験、ヤコブのこの経験はですね、彼らの食生活の禁止事項になるほど重要なことだったからです。私たちは、ヤコブは腿のね、関節がこう、彼は足を引きずって歩かなければいけなくなるんですよ。でも彼はその自分の足を引きずって歩く、それを見た時に、神様によって私は砕かれて祝福されたんだということを思い出すんですね。そのことのことです。やはり砕かれたからこそ彼は祝福されていきます。ですから、ヤコブという人は、この32章というのはヤコブの祈りです。ヤコブの祈りです。彼がですね、エサウに会わないといけない、エサウは私を殺すかもしれないという、その非常に大きな恐れの中で彼は神様に祈っていきます。でも神様は 彼を守り祝福しようとするんですね。でもそれができないのは何か、自我なんですね。彼の自我です。あまりにも彼の自我が強すぎた。だから彼は、神様は彼を打たれていきます、ね、でもそれによって彼は砕かれていきます。私たちは砕かれるためには、私自身が砕かれるためには、何か大きな問題、悩み、苦しみがあるかもしれません。最後に詩編の51編の17節を読んで終わりたいと思います。詩編の51編の17節、はい、ここですね。詩編の51編の17節、こちら読む、こちら見ていただければ。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。神様に対する生贄というのは砕かれた霊です。打たれ砕かれた心です。いろんなものを捧げることも大切ですが、本当に砕かれた心で捧げるものこそが神様に喜ばれるものだったんです。ヤコブはそこでやっと砕かれていくんですね。彼はそして、来週の話になりますけども、エサウと再会することになります。砕かれたものとしてエサウと再会することになります。彼は一番恐れてたそのエサウと再会するんですけども、神様はヤコブがエサウと再会する前にヤコブを打って砕いて、そしてまた彼がですね、本当に神様の前に祝福されたものとしてエサウに会うことができます。そこに大きな彼が変わっていったっていう姿が出てきます。ですから私たちにとって今日のところで本当に大切なところは、私たちも砕かれることの大切さ。なぜこの私にこのようなことが起こるんだろう、起こったんだろう、なぜこういう問題が私に起こったんだろう、それを考えるときに、神様は私たちを砕こうとされた、そこまでの非常に大きな傲慢な自分自身を神様は砕こうとされているんだというところがやっぱりあるんだと思います。ぜひそのことを覚えていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。